遥かな署、今日は何ヶ月ぶりですかね、立石さん。
はい、
立石さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、立石さんのブログのハウを見ていて気になった、
はい、
一つは夏休みにイベントがあった。
はい、
これは何ですか。ドアーズ、
はい、まあ、大阪市、まあ、いろんな団体が多分やってるんですけども、大阪で10年ぐらいやってるワークショップフェスティバル、ドアーズというのがありまして、
はあ、
まあ、念願の初出場を果たしました。
どんなフェスティバル、
まあ、あの本当にあのワンコイン500円で参加できるいろいろなワークショップを集めたイベントっていうのが、まあ、
はい、例えば お絵描きワークショップとか。そうです
ね、だ、まあ、演劇系がちょっと多いんですけどね。ダンスをやってみましょうとか、 あと楽器演奏やりましょうとか、あとはもう本当にね、なんかそういうクラフト系、なんかそういうものを作りましょうとか、
うん、
500円でやってみよう、気軽にやってみようって思えるような、なんか面白そうなワークショップがいっぱい寄せ集まって、その夏休みの間、まあ、子供からお年寄りまで参加できるようなやつを、うん、まあ、大体8月ぐらいに毎年やってました。
相当広いところでたくさんのワークショップなんですか。
はい、まあ、大阪市の芸術創造館っていうところがメインではあるんですけども、うん、今年はちょっといろんな京都とか、あとあの大阪の堺とか、そういうところの、まあ、まあ、なんていうかな、公民館というわけじゃないんですけども、うん、まあ、そういうところを借りてやってたっていうのがあって、割とちょっと広範囲にやってたみたいですね。
あ、で立石さんはそのパフォーマンス系を。
いえ、あのクラフト系ですね。
クラフト系を、
さすがにあの、まあ、以前からちょっとちょいちょい言っていたあの封筒を作る、古雑誌から自分の好きなところから、切り取ったページを使って、封筒を作るっていうのが、まあ、ワークショップでこれできるんじゃないかなと思って、まあ、今回ドアーズにちょっと申し込んでみて、まあ、いろいろ審査とかもあるみたいで、まあ、それで通ってやらせていただいたっていうことですね。
あ、じゃあそのワークショップだから、クラフト系は机テーブルがあって、
そうです
ね、その周りにそのテーブルに座れる人ぐらいの人数が集まるっていう感じ。そうですね、まあ、
大体20人ぐらいを最大用意してたんですけどね。
うん、初めての体験
で。そうですね、封筒作りワークショップは以前、まあ、本当に小規模だけども、まあ、2回ぐらいやってきてたので、まあ、そのやり方でちょっと今回ドアーズでできるんじゃないかなと思って、
うん、
はい、それでやってみたんですよね。
今までのね、うん、ワークショップは割と人員系とか、あのライブとか、こう知ってる人が来はったりとか、
うん、
あのどういう人が来るか想像できるワークショップが多かったような気がするんですけど、立石さんが関わってるの。
そうですね、
今回は結構オープンでドキドキヒヤヒヤ。
そうなんですよ、ヒヤヒヤしましたねあのそっちのヒヤヒヤ、誰が来るかというヒヤヒヤではなく、
うん、
あの思いのほか人が集まらなかったっていう結果の的には
分かりにくいかもしれない
ですね。そうなんですね、うん、分かりにくいのと、
うん、
まあちょっとね、難しかったですね。いろいろ交通の便がいいところとは言い難い場所でもあったので、うん、
まあまあまあ、封筒作りって言ったら、あんまり生活の中で今その書いたりとかしないから。
そうなんですよ、
じゃあ封筒って手紙を送る封筒だけじゃなくて、いろいろ物を入れて渡す封筒もあるんで、こう発想を変えると応用できるんやけど、 その最初のきっかけとしての封筒作りっていうイメージが難しいところですよね。難しかった
ですね。
でどうでしたか。は
い、で結局ですね、うん、あのまあドアーズのスタッフさんが、まあ、気を利かしてというか、あの一緒にやってくれるってなって、で結果的にですね、まあ、厳密にお客さんは一人だったんです
よ。あ、そうなんだ、貴重な、
はい、貴重な、うん、でしかも僕の予想に反して男性の、しかも、まあ、ちょっとお年を召した方だった
んです。あ、僕の予想だと30代か20代の女性の雑誌好きの人、はいはい、
そう、あのちょっとおしゃれなね雑誌からおしゃれなことやってみたいなっていう女子が来てくれたら、まあ、嬉しいってわけじゃないですけど
盛り上がるだろうと、盛り上がる
気分的には上がるんですけど、
出たら、
ね、
うん、
結構意外なところで、はい、おじさんが来ていただいたんです、うん、ただでもそれがすごい面白かったですね。
あ、うん、そのお客さんというか参加者にしたら、封筒やったらなんかできるかもしれんなと思って来はったんですかね。
そうですね、だから本当になんで来たのかなってやっぱ聞いたんですけど、うん、でもすごいあって思ったのは、その、 ね、その方がやっぱりそのご両親の介護とかをやってて、そういう介護施設に多分行き出してから、うんうん、その方の中に問題意識が芽生えて、つまり自分自身が将来的に同じような道を歩むっていうことをイメージされたんでしょうね。でその中で、うん、その例えば老人ホームだ、老人ホームの中ではやっぱりそういう日々女性たちと一緒になんか物を一緒に作るプログラムに参加させられるわけですよ。
あ、
でその時にうまくできるようになっとかなあかんみたいな、そういう問題意識を持ってこういうワークショップフェスティバルにいろいろ参加されてるっていう、そういうモチベーションを持った方だったんですね。すごいなと思って。
でも似てるじゃないですか、この封筒のワークショップしたら、あの20代30代の女子が来てくれるかもしれないっていうのの、ね、
それの裏返しみたいな、
40年後みたいなイメージ で、
まさにそうですね。確かにその問題意識ね、僕もやっぱそうなんですよ。やっぱそのやっぱいろんな世代の人とかいろんな立場の人と一緒に何かやっていくっていうことがやっぱり絶対仕事の場以外でも絶対必要だと思っていて、それでこういうことをやったんですけど、そのねお父さんはまあね、その奥さんにも先立たれてて、それで、ね、やっぱり一人でこう生きていく上でこれからの将来を多分考えた時に、ね、そういうすごい勇気いったと思うんですよ。こんな若い人ばっかり集まるような雰囲気のワークショップフェスティバルに男の人一人で、友達も連れてこずに一人で申し込むっていうのはやっぱすごい勇気がいることだと思うんですね。でもそれでもやっぱり自分の中の問題意識がやっぱそうさせてるっていうことは、もうすごくいいセンスしてるっていうか、もうすごいなと思って、だから本当にその人のために今回ワークショップフェスティバル僕やってるんだなっていうぐらいすごいちょっと感動して、で幸いドアーズのスタッフさんもあの手空いてる人も含めて3人来てくれはって、女の方3人、でそれが4人であのやっていただいてて、でまあね、その透明のプラスチックの板を自分で切ってもらって、それをまあ物差し代わりにして雑誌の好きなページをあてがって鉛筆で線引いて切って貼ってって言って作るっていうね、やっぱりね誰が作ってもやっぱりこれはね、やっぱおじさんが作っても若い女の子が作ってもね、やっぱおしゃれなのができるんですね。
あ、
でやっぱあのテンプレートっていう存在によってやっぱその制約が発生するので、自分では絶対切り取らない角度でページの写真を切り取るんですよ。つまり自分のセンスじゃなくて、そのサイズとか、そのどこまでの距離やったら切り取れるかみたいなのが、その透明のテンプレートに従ってやるから、出来上がった時のその角度、写真の切り方の角度がもう絶対その人では切れへんようなところを切っちゃうから面白くって、で作った本人がやっぱり多分こんなん作っちゃったみたいになると思うんですよ。それがすごい面白くて、やっぱりこれ実際にやらないとやっぱ、ね、分かってもらえなかったみたいな、やっぱ面白さが、ドアーズのスタッフさんもやってみて初めて自分が想像以上にこれ面白い、
じゃあこの工芸の写真が好きやから封筒にしようと思って、工芸のこうイメージがあったところが封筒にしたら斜めにこう工芸が消えてて、あれでもこのポイントがなかなか素敵みたいになるわけです
ね。斜めになるのがいいんですよ。それはね、やはりこの透明のプラスチックの板から作るっていうところの、あのなんていうかな、やっぱ制約ゆえの意外な発想が引き出されていくっていうか、
でそのおじさんも結構
もうおしゃれなのをね、
おしゃれなのを作られて、
そうで一回学べば絶対もうコツ掴んだらもうどんどん作れるので、だからもう言ったんですよ、だからおじさんのね、その行きつけの飲み屋さんとかでなんかね、ママさんとかにこんなんプレゼントしたらいいですよとか、
いいかもしれない
ですね。でも絶対そんなんで手紙もらったりとかしたら絶対一生忘れられないだろうしとか、あるいは別に自分が何か送るんじゃなくて人にこうあげる、ね、なんかよくあるじゃないですか、あの新聞の広告でカゴ作ったおばあちゃんとかで人にあげたりね、物入れ小物入れにどうぞみたいなあるじゃないですか、
あのなんか下敷きっていうか鍋敷きみたいな
作ったりとかね、そう作ったりとかね、
ありますよね。
あのノリで僕いけるんちゃうんかなと思ってて、封筒いっぱい作っといて、でそれでね、なんかこれあげるよみたいな、多分すごい売り喜ばれると思うんですよ、ね、
その人に届けたい人に合うなんていうか、ページをわざわざ選んだっていうのがちらっ と分かって、
そうなんですよ、
あこれ私にっていう、その微妙なところ
が
いいですよね。
でそれで例えば古い本屋さんの その雑誌コーナーでも、普段自分が買わないような雑誌でも封筒に使えそうかなっていうことでこう買ってみるとかね、でそういう新しい発見、
うん、
自分が今までやってないことをやるきっかけにもなるんじゃないかとか思ったりとかしてると、うん、これはねすごく僕はね、あの自画自賛じゃないですけどね、
うん、
もっとね広まってほしい趣味かなと思ってて、
そのテンプレートっていうか型さえ手に入ればいいわけですよ、ね、
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、まあ、その型はどうしてもう自分で切って作れる、
はい、あの、うん、0.2 ミリぐらいの透明のプラスチックの板、まあ、模型屋さんとかに売ってたり、まあ、文房具屋さんとかでもね、
うん、
透明のプラ板プラスチックの板、まあまあそんなに難しくはないですね、
うん、
まあ、ネットでも買えるんですけど、それをあとはその自分が今回用意したレジュメをサイズコピーで拡大したり縮小したりすれば、それだけに応じてあの自分のそのテンプレートも好きなだけ大きくしたり小さくしたりもできますよっていう話はするんですけど、
うん、
で自分の好きな大きさのね、テンプレート僕もいくつか持ってますけど、
うん、
まあ、それでね気が向いたら暇な時にちょっと封筒作っといたら、
うん、いいです
よ、ね、いやいいですよ。
え、立石さんはどんな風に使われてるんですか、その自分が作った封筒。
あんまり使わないね、あんまり使わないですよね。
あ、そうですか、
使いたいとこなんですけど、
うん、
でも使えるチャンスの時は使いますよ、はい、手紙送る。
結構あの母が教えてもらって、
ほうほう、
もうしょっちゅう作ってますよ。
いいことです。
あの、
はい、
でなんか一人でニヤッと、
うん、あれ楽しいですよ。
貯めてますね、
そうそうそう、なんか、なんかのためにそう使っ貯めとこうっていう、
人にこうなんかあげようとかいう時に、
そうなんですよ。
じゃあそのおじさんも今はひょっとしたらいろんな、はい、
作っててほしいな。
あれはお母さんとかお父さんとかね、うん、あの介護されていても、そのお父さんとお母さんにあげて、それをなんかお父さんのお母さんが使わはったら
ね、
いいですよ ね、そういう風に広まって、そのドアーズのスタッフの人も、
はい、
あのちょっとしたお礼言うのにいいですよね。
しかも一点物ですから、
一点物ですから、
はい、
うん、それが、あ、私もう一つこのドアーズのでこう聞いてみたいなと思ったのは、そういうとこに集まってくるその他の人たちの表情とか、
うん、
あの今その遥かな章でも話していると、
うんうん、
あのパブリックライブラリーでいろんなワークショップがあったりとか、
はい、
11月も多分ジンを作ろうっていう、あのテーリングストーリーとか、あなたのストーリーをジンにしましょうみたいな、
はいはいはい、
そういうワークショップとかがあって、
はい、
結構いろんなワークショップっていうのが、はい、あのそういうパブリックな場所っていうか、
うん、
そういうところであって、ただ私なんかもそうなんだけど、知らない人がそのワークショップで集まって、
うん、
いろいろ情報交換するとか教えてもらうとか、
うん
うん、あんまり慣れてないから、ちょっとこうなんかそれこそ行こうかな、どうしようかなと思ってしまうんですけど、どうでしたその雰囲気は。ドアーズのもうみんな慣れてるか来てる人、
まあ、そのワークショップの内容が本当に多種多様なので、
うん、
来てる人も本当に様々なんだろうなと思いますね、うん、ただ本当にドアーズのスタッフさんがやる前に言ってたのは、やっぱりそのね、ボランティアスタッフやって楽しいのは、やっぱりみんなやり終わった時の表情がすごくいいっていうか、うん、やっぱり日常にないことをやるっていうか、やっぱちょっとした冒険ですよね、
うん、
新しいものに触れるっていう、ほんの1時間だけだけど、でもそれがなんかちょっとでもその人がこうね、パッといい表情になるのが面白いんですよみたいなこと言ってて、
うん、
だからそれを本当にいろんな幅広い世代の人にこう提供しているワークショップなんだろうし、あんまりこう特定のそういう色に染まらないようにあえてしてるのかもしれないですし、だからこそ
バラエティのあるワークショップを揃えてはるわけですね。でボランティアのスタッフがたくさんいらっしゃ
る、ね、そうですね、たくさんいましたね。
でそのワークショップする前に、その各ブースっていうかテーブルの主催っていうか、あのメインの人がやると思うんですけど、今回その封筒作りだったら立石さん、
はい、
そのそういう人へのなんか注意とか、あのアドバイスとか、そんなんはあるんですか。
事前にいろいろその審査の段階で、
うん、
その1時間のワークショップの中身のやっぱりスケジューリングみたいなのは問われてくるんですよ。
1時間ですね。
そうですね、まずそうですね、うん、確かに、うん、1時間
とか2時間とか割と短い時間で、はい、
だから最初にどこまでイントロダクションするかで、どこまでこの参加者同士交流させる仕組みをどうしますかみたいな、僕もいろいろ考えたんですけど、結局今回一人だけやったからあんまり交流させられもなくて、僕はもともと作ったものをみんなで交換し合いましょうみたいな、そういうことを考えてたんですけど、まあまあまあそういうことも考えながら、そのできる限り ワークショップの人たちが講師も含めてみんなでこう交流できるような内容にしてくださいっていうオーダーはありましたね、うん、プラスちゃんと片付けの時間も含めて1時間で終わるように、
うん、
あのプログラムをちょっとあのタイムスケジュールを考えるようにっていうのはありました、う
ん、あじゃあ先にちゃんと構成をしとかないとい
けないんですね。 それはすごくいい経験になりました、うん、なんかはい思ってた以上に、はい、
だいたいこうイントロダクションとしての自己紹介があって全体何をしますか今日っていうことの出来上がりのイメージも作ってでプロセスが40分とか3分の2ぐらいで、
はい、
あとは
それ
の
振り返りとか
振り返りみたいな、
はい、そうなんですよ。
うん
いろいろ考えましたね。
勉強になりました
、ね、勉強になりましたね。一番苦手なことなんで僕その予定を立てるっていう
予定を立てるでもはるかのショーでも一応こうあの1時間番組やったら番組構成表
あれが大事です。
毎回作るんですけど、はいはい、作らないと私なんか永遠に喋ってしまいそうなの。
わかります。
あの私が喋るんじゃなくて聞くのが楽しくてもっと聞きたいもっと聞きたいと思ってるうちにっていう風になってしまうので、
あ、ね、
あのでも限られた時間の方が、あ、なんかこう集中するっていうところもあるかもしれないです ね。もしそれが3時間だったら結構ハードですよ ね。集中力も参加している方の
そうですね。
その何分のワークショップかっていうところも 見そうというか、
そうですね、
あのしかもそのワークショップの内容によっても本当は必要な時間違ってくるから、フットはだいたい1時間ぐらいでちょうどいい感じでしたか。でもいい体験でしたね。そうですね。違う世代の方がどういう動機で来られるかっていうのは、本当に勉強になりましたね。あの立石さんにとってすごく刺激のある
一日という
か、そうでしたね、スタッフさんとも交流ができて、
はいはい、そうですね、
この封筒のワークショップはまたいつかやってみたいな。
あ、そうですね、あのいろんなところで、まあ、ノウハウをね、ノウハウ言うてもそんなに大したもんじゃないんですけども、まあ、またチャンスがあればやりたいなと思いますし、まあ今自分の友達が今度新しく乾物屋さんをオープンするの でその乾物屋さんの中でそういう場を提供したいっていうふうに思っているので、まあ、その場を使って何かやりませんかって言われてるんで、まあ、またそれもこじんまりとやってるかもしれません。
面白いですね。乾物屋さんです
か。はい、乾物屋スモール、スモールという乾物屋さんを
関西で、
はい、高槻で、大阪の高槻で。
へ、はい、じゃあその封筒、立てての作った封筒使われてたり
それは終わるかもしれないですけど
まあ、意外と乾物と全然組み合わせの違う封筒で、
ね、面白い
かもしれない、ね、面白いかもしれませんね、はい、何曜日に来るとこんな封筒みたいな、はい、あの
ね、お店がね今週お店がオープンする予定らしいので、またそれはねまた動き出してからまた
こ
の話ができたらいいなと思ってます。
ああ
、はい、
あのじゃあまたあの冬ぐらいに
そうです、ね、
その乾物のお話も含めて、
はいはいはい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。